皆さんこんにちは。ブラインドテック JP へようこそ。パーソナリティの北畑です。さて、早いもので第4回目といつも、こんな入り方をしてるんですけれども、これを録音してるのがですね、5月17日の日曜日です。多分この配信が24日に出してると思いますので、だいたい配信日の1週間前に録音するというのが、最近ルーティンになりつつあるんですけれども、実は、先週ですね、なんと日帰りで、静岡から九州まで行くという、かなりハードなスケジュールをこなしてまいりまして、これ仕事で行ったんですけれども、火曜日ですかね、なかなか大変でした。ちょうどその中間地点とも言えないかもしれませんが、兵庫県が私の地元なんですけれども、兵庫から九州に行ったとか、兵庫から静岡に行ったとか、そういうことは、過去にも経験はある。特に兵庫と静岡なんていうのは最近、ことあるごとに行ったり来たりすることになるわけですけれども、それを超えてですね、静岡から一気に九州に行くなんてことは滅多に、もちろん初めての経験だったんですけれども、移動、片道だけでもやっぱり4時間とか5時間とかぐらいはかかってですね、もうほとんど移動時間で1日終わってしまったような感じだったんですけれども、そんな、ことをやってですね、またその次の日からずっと仕事ということで、だいぶヘトヘトになりながらの週末だったんですけれども、それでもですね、こういう番組を撮ってるのはやっぱり楽しいので、サボらずにですね、やっていこうということで、今もこれ撮っているわけでございます。さて、そんな、ブラインドテック JP なんですけれども、なんと、初めてですね、メッセージを頂戴しましたので、お読みしたいと思います。ブルームーンさんからいただいております。番組3つとも聞かせていただきました。前からオーダーシティには興味を持っており、どうやって使うのかなと気にはなっていたのですが、独学では何もできず、北畑さんの番組を聞かせていただいて、自分でも編集操作が少しできるようになりました。わからない時も、何度か番組を再生させていただき、操作できるようになってきました。本当にわかりやすい説明で、とても感謝しております。ぜひ YouTube などでも視聴できるようにして、収益化を目指してみてはいかがでしょうか。これからも楽しい番組を聞かせてくださいねということでいただきました。ブルームーンさんありがとうございます。X の方でもこの番組の宣伝ポストに反応してくださっていたんですけれども、ありがとうございます。なかなかこのオーダーシティの説明というのが、私自身は好きな分野で、時々人から聞かれる分野なんですけれども、実際需要があるんだろうかというのはちょっと迷いつつ、それでも3回4回って続けてるんですけれども、こうやって感想を送っていただけると非常に嬉しいですね。お役に立てたようで何よりという感じなんですけれども、そうですね、ぜひ収益化をというふうなこともありましたけれども、今はまずこのポッドキャストという形で配信して、聞いてくださる方を増やそうっていうのはもちろんそうなんですけれども、将来的にはですね、YouTube とか、その、ポッドキャスト以外の配信形態っていうのも検討してみたいなと思います。そのまま配信するのか、あるいはメインの部分だけを切り抜いて、配信するかとかも含めて考えていく必要があると思うんですけれども、今後の、課題ということで、ぜひ、検討してみたいなと思います。こんな感じでですね、皆さんからのメッセージ、送っていただければ番組内でご紹介していきますので、ぜひよろしくお願いします。というわけで、早速ブラインドテック JP 第4回始めたいと思います。はい、それでは、今回もオーダーシティの紹介ということでお届けしたいと思います。このオーダーシティの紹介、今回で最終回というふうにさせていただきたいところなんですけれども、4回のシリーズでお届けしてきました。1回目は、まずオーダーシティとはどういうものなのかという説明と、インストール、初期設定、こういった部分をご紹介しました。 そして第2回目では基本的な操作方法ですね、画面内の移動方法とか画面構成とか、録音再生の基本操作とか、少しだけカット編集もやりましたね、音声の一部を切り取るという、作業をやりました。そして、前回第3回では、このブラインドテック JP の CM ですね。まあ、CM として使うかどうか分かりませんけれども、一応、そういうものを作りつつですね、もっと、具体的な編集作業の流れっていうのも、見ていただきました。そして、今回第4回ですけれども、まあ、前回と重なる部分もあるんですけれども、もっとですね、本格的な音声コンテンツ、まあ、この番組のような、ものを作るのにどういうふうなテクニックを使うのかということで、実際に、ブラインドテック JP の第3回、前回の放送ですね、これを編集している様子を聞いていただこうかなというふうに思います。本当に何ですかね、収録のために編集したのではなくて、リアルタイムで編集しているのをブツブツ言いながら録音してきましたので、まあリアルなその臨場感みたいなものも合わせてお楽しみいただければなというふうに思います。で、中でもお伝えしてるんですけれども、ここではですね、実際に BGM を載せていく作業とか、あとはコーナーの区切り目のところで、ジングル、短い、音楽みたいなのが時々流れてますけれども、それを入れていく作業とか、あとは最後の仕上げですね、私が喋ってる時にどうやって BGM の音量を下げてるのかっていうふうなこと、このあたりをご紹介してみたいと思います。まあ、特にですね、前回、前編にわたって音楽を入れるってことはやりましたけれども、コーナーの切れ目で音楽を切り替えるのをどういうふうにしてるのかとか、いうことも含めて今回お分かりいただけるかなというふうに思いますので、では、早速聞いていただきたいと思います。はい、というわけでですね、早速やってみたいと思います。
BTJ003。
BTJ003、再生すると、皆さんこんにちは。ブラインドテック JP、こんな感じで、すでに、音声ファイルがありますので、ここに BGM を載せていきたいと思います。とりあえず BGM に使う素材を探したいので、
ダイレクターズ、
音楽がたくさん入ってるフォルダーの中の、音源、タイトルがついていないので、いつもオープニングで使っている音声を探します。整理しておけばいいんですけれども、いつもこんな感じで、その場で探しながらやっております。違いますね。あった。というわけでですね、この、
dunderlinechoice00.mp3、
これがこのオープニングに使いたい曲だったので、これをまた例によってコントロール C でコピーして、
BTJ00BTJ00
オーダーシティで、コントロールシフト I、
1個以上のファイルを選択、
コントロール V エンターとやります。
BTJ00 トラック。
で、この dunderchoice0110 っていうトラックが選択されてるんですけれども、選択されていて、かつフォーカスもそこにあるんですが、この状態で音量を少し下げ目にしてちょっと再生、同時に再生してみます。皆さんこんにちは、ブラインドテック JP へようこそ。パーソナリティ、はい、というわけで、私の声をもっと後ろにずらさないといけません。これ前回、まあ、今編集中のこの第3回の中でやっているのと同じ作業ですね。
アンダーライン1トーク高選択なし、
この1トークというのを選択しておいて、皆さんこんにちは、
1トークミュート選択項、
シフト U でミュートにしてこの辺ですね、 X で止めてシフト U でミュート解除して Alt TAC。 皆さんこんにちは、ブラインドテック JP へようこそ。いいですね。で、忘れずにコントロール S で保存しておくという感じです。まあ、このあたりは、前回やったのと同じ話なので、さっさと進めていきます。で、カンマとかピリオド、あるいはシフトカンマ、シフトピリオドで、カーソルが動くわけですけれども、これ再生中にやれば、早送り早戻しになりますので、ちょっとこれで、オープニングの終わりの部分を探します。で、その後に、次のコーナーの BGM を入れた先のところに、 続きのトークの音声を持っていかないといけないので、ちょっとその作業をします。皆さんこんにちは。まあ3日ですことばっかりやっておりね、あの面白い、ニュースを見かけましたので、ちょっと興味になると思いますけれども、最後までよろしくお願いします。ここですね。トークというトラックのこのカーソルの今の位置、さて、そこから先最後までを、選択したいので、シフト K で選択をします。念のためシフト F7 で最後確認すると、
後お会いしましょう。
一番最後まで来てますね。これでコントロール X で切り取ります。で、再生をもう少し続けます。で、フェードアウトしたいところ、大括弧開き、大括弧閉じ。まあ、この辺は本当に感覚です。で、このままだとトラック、トークのトラック選ばれているので、エンターでと選択解除して、これを選択状態にして、今の選択範囲は、これだけですね。ここをフェードアウトしたいので、
ファイル化編集選表
エフェクトのメニューから
プラグディアコク全音量フェードピッチフェードサブメニュー
フェードの中の
フェードアウトフ
フェードアウトですね。
BTJ003
フェードアウトは前回のエコーと違って特に設定項目がないので、選ぶとその瞬間に適用されます。ちょっと聞いてみます。はい。で、さらにですね、このフェードアウトした先、の音楽を消したいわけですけれども、一番簡単なのは、今の選択終了位置にカーソルを置いて、そこからトラックの末尾までを選択するのが簡単だと思います。そのためには、
ファイル括弧 F
編成録音と再生という
再生括弧 N 括弧閉じサブメニューオルト再録音スクラカーソル移動括弧 C 括弧閉じサブメニュー選択範囲の最初へ選択範囲の最後へ括弧 D 括弧閉じ D、
はい、これを選びます。選択範囲の最後へカーソルを、
BTJ、
で、スペースを押すと続きが入っているので、シフト K で選択してデリートです。続きまして、ブルームの話をしているコーナーですね。いつもの、メインの BGM とは違うのを使いたいので、また BGM を探します。
項目ダイレクタサウンドギア項目使用許可、
第1回の時に番組紹介で使った音楽を使いたいので、これか。ちなみに余談ですけれども、この音楽は、ジングル JP という会社の、が、優勝で販売してる音楽ですね。
BTJ003、
サウンドギア、
サウンドギアはボルドット1枚
01の05というファイルだそうです。
BTJ003 トラ
で、またコントロールシフト I で
1個以上のファイルを選択してください。ダイアログファイル、
前回の場所を覚えていると思うので、そこから
D アンダーライン、ゴルダー、
シッシッ
シッダイサウンドギア、ゴルダー、ジッサ、サウンドギア、サウンドギア、レレ、
今回コントロール C、コントロール V を使わなかったのは、今クリップボード上にはさっきの、続きの私の声が入っているので、コピーするわけにいかないという事情です。で、また音量をちょっと控えめにしておいて再生するんですが、この時にですね、コントロールシフト I でファイルを取り込んだ時には、そのトラックの開始位置は0時間0分0秒になっています。なので、今これ、さっきのオープニングの音楽が終わった位置にカーソルあるんですけれども、これで再生すると、はい、曲も途中からになってしまいます。なので、これをですね、またオルト T A C という風にして、ここを開始位置にします。で、ここで考えないといけないのは、オープニングの曲の切れ目とのつながりなんですけれども、ちょっとカンマで戻って。まあ、ちょっと詰めすぎな気もしますが、ちょっと早すぎますね。J でここに戻って。
スナップチェ、センター開始0時間484。 12秒483、5、6、7、883。新規、ジュズ、BTJ。
こんなもんですね。
トラックビ
ュー。実はですね、前回説明し忘れたことに今気がついたんですけれども、この選択範囲のプレビュー機能なんですが、シフトキーと F5、F6、F7、F8 は前回説明してますが、実は、コントロールシフト F5 というのを押すと、選択開始位置の前後を再生、続けて再生できます。で、コントロールシフト F7 というのを押すと、選択終了位置の前後を聞くことができますので、このコマンドを使うと便利だと思います。今私はコントロールシフト F5 で、カーソル位置の周辺を聞きました。まあこれぐらいでしょう。で、今スペースで再生してますが、X で止めました。ここに、トークを貼り付けたいので、
3サウンドギア 2D アンダー1トークコー選択1トーク選択コー。
ここでコントロール V を押します。1
トーク選択コー。
さて、それでは、通常ですとこのまま、本題のオーダーシティの話題に入っていくわけですけれども、少しですね、面白い、ニュースを見かけましたので、ちょっとこの、で、この時ですね、選択範囲は、今貼り付けた全体になっていて、シフト F7 とか押すと、
看護、お会いしましょう。
エンディングまで飛んでしまいますので、さっきの、録音と再生のメニューから、
カーソル移動か、
カーソルを、
選択範囲の最初へ、カッコ T、カッコ閉じ、BT、
選択の最初にしておきます。さて、それでは、はい、これで、ブルームの紹介のコーナーまで来ました。で、メインのコーナーまでまた飛ばします。
さて、
この繰り返しになります、基本的には。
まあ、相手は、誘導はしてますけれども、一応この話、ひとまずは、ご紙、発表されたということで、収録というのが先日発表、ノートという、リップルセンの話ばっかり
長いです、ね、
発表されたブレイク。さて、それでは、今回も本題に入っていき、の展示関係の新製品の話でした。
はい。で、また、
1トーク選択項。
シフト K、コントロール X で、切り取って、で、音楽の一部、この区間を選択して、
1、2D3 サウンドギアアレレ1枚3サウンド
これをフェードアウトですね。
プラグインリア他フェレ音量フェレプラグインマネレジャープラグインリアル他のフェレオンフェレピッチフェレドサブフェレドアウトフェレドインフフェレドアウトフ BTJ レレレレ
で、
再生6つくカーソル移動か選択選択範囲の最後へ BTJ
ここからシフト K で最後までをデリートはいさて、続いてメインの BGM は、確か
シングルサウンドギア、サウンドギアレレ1
これですかねうんこれですねということで
BT1 個1ゴルゴルダジングルサウンドギアーゴルドット1ドサウンドギアーレレ1マイナスレレ1ドット MP3 セミコロンタイトルコロン3 BTJ レレレ3トラックビューテレブル4サウンドギアーレレ
で、またボリューム
音量ダイアログエディマイナス1個BTJ、
ボリュームは、オルトシフト上下でも変更できますが、シフト G というのを押すと音量のダイアログが出てくるので、そこに直接数字を打っても構いません。はい、で、Alt TAC。で、またこの前後を聞いてみましょう。これもちょっと
開始レレ時間
詰めすぎですね。で、ここからしばらく BGM はなくなります。で、一応、ある程度の区切りの良いところで、ジングルをいくつか入れていきたいなと思ってるんですけれども。
お使いながらです。メニューから、というプロジェクトできるわけですけど、カットしますので、まあ、それも含めてやってみようというふうに思います。 で、前回、前
回、まあ、ここで入れますかね。
前回、わざと失敗したんじゃないかというツッコミが聞こえてきそうなんですけれども、この部分はカットしてあげる必要がありますので、まあ、それも含めてやってみようというふうに思います。まあ、ちょっと区切ることはあまり想定しないで喋ってしまっているので、微妙なところではあるんですが、内容の区切りとしてはちょうどいいので、一旦ここに短めのジングルを入れたいので。
項目、ダイレ、ダイレ、ダイレ、シッシッシッ、項目、B20、B、ジングル6のソニー、ジングル、項目、ビューリス。
ジングルの音源を探します。12アンダーライン11アンス。長すぎ。
13、
ちょっと違いますね。
14、11アンダーラインジングル、12アンダー、10、15、16。
このあたりのジングルはちょっと長めなので別の。CR、
ダイレクト、ダイレクト、ダイレクター。コーム、シオ、サウンド、D アンダーライン、チョイスレーに。D アンダー。D アンダー。
ここまでもいらない気がするな。
D アンダー。
あ、さっき。こんな感じですかね。これ使いますか。D チョイス020。
BBTJ003。1個以上、ゴルジングル選択なし10、ゴルダー、C、C、C、ダイレクト、ゴルダー、C、サ、D アンダーライン、D アンダーライン。BTJ003。新規、数珠つなぎに整列括弧、B。
で、前回
ファイルカッコ BT
でやってみようというふうに思います。
ちょっと開始で無音が空きすぎなので、
35、43、200、106、09、800、6、新、10、B、
まあそれも含めてやってみようというふうに思います思います思います。
7、6、5、4、3、200、00、新、10、B
というふうに思います。
100、200、300、新、10、B
というふうに思います。で、
トラックビュー、
この続きの私の声を後ろにしないというふうに思いますね。で、シフト K で選択して切り取って、この辺
1トーク
貼り付けで、で、
貼り付けを BT、 開始0時間17、79、39、567、トラック1トーク
で、で、これぐらいちょっと食い込む感じでジングルはいいと思うので、で、原稿をただなんとなく棒読みしてるだけの音声のようなものなんですけれども、ちょっとこれは、適当なカットしてあげる必要がありますので、まあそれも含めてやってみようというふうに思います。で、前回、
こんなもんですね。
選択ツールバーを使って、
ね、選択ツールバーの話があって、本当に
選択ツールで、まあ、編集というふうに、編集ができます。
ここですね。ここにもう一個ジングル入れたいので。
D アン、D アン。D アンダーライン、チョイス0H7.MT324-10。
これにしましょう。17番です、ね。
BB、イコ、コ、コルダー、シサ、D、D、D、D、D アンダーライン。BT、
このあたりの、どのジングルを使うかは本当に、
5D アンダーライン、音量、
その場の、
BT、
まあ、ノリというか、
D アンダー、音量ダイヤログ、マイナス1、4。
多分これまでの放送でも、同じものが使われていたり、そうじゃなかったり、いろいろしてると思いますが、深い意味はないというのが多分今お分かりいただけたんじゃないかなと思います。
開始0時間9、6、2、53秒、52、4、10、リ
までいきます。
51、新、10、
編集ができます。
50、200、0、9、800、6、新、10、
編集ができます。
9、0、106、新、10、B、
ができます。さて、ここまで、編集してきた。
トラックビューテーブル。6D1 と1トーク選択項。
ちなみに、このトラックビューでですね、前回、シフト U でミュートという話をしてるんですが、ソロという機能もありまして、ができます。さて、ここは私がそれを使いたいんですけれども、この続きの喋りの直前から先を切り取ってまた後ろにずらしたいので、このジングルをなしで、私の声を聞きたいので、こういう時にソロという機能を使います。ソロのオンオフはシフト S です。
1トークソロ選択項。
これで再生すると、ジングルはなりません。
ここまで。
まあ今の場合だとジングルをミュートにしてももちろんいいんですけれども、全体にわたってこのトラックだけを聞きたいんだという時には、このトークっていうのをソロ状態にしてもいいと思います。
さて、
切り取って、で、その解除。
1トーク。
さて、ここまで、編集。さて、もうちょっと後ろです。1
トーク選択。
さて、ここまで、役立つ様々な話題を取り上げます。メッセージは、ポッドキャスト、完璧ですね。はい。というふうに、編集ができます。さて、ここまで、編集してきたものをです、
うん、いいですね。
で、読み、
ファイル
プロジェクトの読み込みの話をしてる。これで、おおむね完成です。やりたいことは残り一つなんですね。で、何かと言いますと、私が喋っているときに BGM の音量を下げるという作業です。これが実は、割と厄介な問題なんですね。マウスでオーダーシティを使っている、つまり目が見える方がどういうふうにされているかというと、この、音楽が入っているトラックのボリュームをこう、エンベロープって言うんですけれども、時間の経過とともにこう、変化させていくことができます。そういう機能があります。で、どうもなんか、マウスで絵を描くような感じで、ここでこういう風な動きをしろっていう風なのを指示していくみたいなんですけれども、まあそれができる人であれば、どれぐらいのスピードで音量を上げ下げするかとかっていうのも含めて、どこからどこまで上げるかみたいなことも調整できるみたいなんですけれども、残念ながらこのエンベロープ機能というのは、キーボードとか、NVDA、まあ、音声ソフトでは使えない機能なんですね。で、その代わりというわけでは、全くその代わりということではないんですけれども、似たようなことをするエフェクトがあります。これを、私は使っていますのでご紹介します。で、まず準備段階としまして、今、音楽が全部で1、2、3、4、5曲ありますけれども、この音楽のトラックを一つにまとめた上で、このトラックリストでいうところの、トークの上に配置したいと思います。そしたらですね。
10、11、0、10D、アンダー、9、23。
だんだん、今どのトラックが選択されてるか分からなくなってくるんですけれども、実は、コントロール A を押すとすべて選択。全トラックの全時間を選択。コントロールシフト A というふうに押すと、何も選択しない。トラックも時間も選択しない状態にできます。こういう時私は困ったらコントロールシフト A を押します。これで何も選択されてない状態になりますので、今トラックを選びたいので、
1トーク高選択な 2D アンダーラインチョイス0100行き選択なし 2D アンダーラ3サウンドギア0134サウンドギア0435D アンダーライン 12D アンダーラインチョイ101103あ1103あ
選択しました。残りは全部ジングルです。
10D アンダー923アンダーラインジングル高選択 10D アンダーラインチョイス20298D アンダーラインチョイス01産業セ 7D アンダー 6D アンダー 5D アンダーラインチョイス04サウンドギア01。
はい、で、このトラックを1個にまとめることができます。トラックメニューの
トラックカッコ新規追ミックスカッコ X カッコ
ミックスというのがあります。
ステレオモノラルへミックスダウンカッコ M カッコ閉じ M、
これはやると寂しいことになりますのでやりません、
ミックスしてレンダリングカッコ X
これですね。ミックスしてレンダリング、もう1個
ミックスして新規トラックにレンダリングカッコ W カッコ
というのもあるんですけれども、これは、現状のこの独立したトラックを残すかどうかです。残しておいてミュートにしておくっていうことも考えられなくはないんですけれども、まあ普通は
ステレオを ミックスしてレンダリングカッコ X カッコ閉じ X、
これをやってしまうと思います。これは、元のトラックの代わりにミックスというトラックができます。
ミックスとレンダリングダイアログ処理時間 BTJLLL3 トラックビューテーブル8ミックス1選択項
ミックス1というのができました。で、これをトークの上に持っていきたいんですね。トラックの並び順はですね、このトラックを選んでアプリケーションキーあるいはシフト F10 でコンテキストメニューを出すと
トラック名を変更トラックを上へ移動トラックを下へ移動括弧 D 括弧閉じ使用不能 D、
上へ移動が U 下に移動が D なのでアプリケーションキーと U を交互に押していきます。
BTJLLL3 トラック、
今7トラック目がミックス、名前も変えておきましょう。
コンテキストラック名を変更括弧 N 括弧
トラック名を設定
BGM キャプスロックオフ MGB 大文字 B 大文字 G 大文字 M
なぜか、キャプスロックがオンになってました。
BTJLLL3 トラックビューテレブル、
展示ディスプレイの中で読んでると今 7BGM 選択行と言ってますので、この7のところ一番左端のマスに指を置いておくとラフかもしれませんが、アプリケーションキー U、 これで6トラックになりました。アプリケーション U、 アプリケーション U、 アプリケーション U、 アプリケーション U、 アプリケーション U、 これで1になりました。1が BGM、
2トーク、2がトークです。 1BGM 選択項、
はい、ちょっとまたコントロールシフト A で未選択の状態にしておいて、で、次にですね、BGM トラックの最初から最後まで全部選択します。まず BGM トラックでエンターを押して J でカーソルを先頭に持ってきて Shift K で最後まで選択します。はい、Shift F7 で確認しました。この状態でエフェクトメニューの
音量と圧縮サブメニュー、
音量と圧縮の中にですね
コンプレ自動ダッキング、
自動ダッキングというのがあります。ダッキングというのは、スクリーンリーダーの世界でもありますね。オーディオダッキング。スクリーンリーダーが喋ってる間は他のプログラムの音量を下げる機能のことをダッキングって言いますけれども。まあ、それと同じ意味でですね、ある音が鳴っている時には別の音の音量を下げるという機能なんですけれども、このオーダーシティにおけるダッキングのエフェクトというのは、選択したトラックのすぐ下のトラックというのを、検知して、その下のトラックで何か再生されていれば選択したトラックの音量を下げるというふうに動きますので、今は、BGM の下にトークを置きました。で、自動ダッキング開きますと、
自動ダッキングダイアログダッキング量カッコ A カッコ閉じコロン DB 最大一時停止時間カッコ X カッコ
いくつか設定があります。
ユーザー設定ボタンダッキング量カッコ A カッコ
ダッキング量どれぐらい音量を下げますかということです。今マイナス 12dB なんですが、まあ、マイナス20ぐらいにしておきましょう。
レレ
で、
最大一時停止時間カッコ X カッコ閉じコロン秒エディットオルトプラス X1 選択、
最大一時停止時間というのがあります。これはですね、まあ、考え方としては、先ほど、コーナーの切れ目でトークが無音になる瞬間がを作ったわけですけれども、その時は、音量を元に戻してほしいわけですね、音楽の。でも、もう私は大体今もそうですけども考えながら喋りますので、ちょっと黙る瞬間があるわけです。で、そのたんびにボリュームがまた戻ってしまうとそれは困るので、最大何秒間までの、無音を許容するか、 それを超えてしまった場合には音量を元に戻すということができるんですけれども、まあ3秒とか5秒とかちょっと長めにしておくといいと思います。5秒にしてみましょう。
選択項目、外側フェードダウン時間括弧 D 括弧閉じコロン秒エディットオルトプラス D
外側選択フェードダウン時間、これは私が喋り始める前に何秒ぐらいかけて音量を下げるかということです。
外側フェードアップ時間括弧 U 括弧閉じコロン秒エディットオルトプラス U 0.5 選択。
これは、私が喋り終わった後の時間ですね。フェードアップ、音量を元に戻す時間です。小さくすればするほど急激に音量が上がるということですね。
内側フェードダウン時間括弧を括弧閉じコロン、
この内側フェードアップ時間なんですけれども、これはですね、音楽をずっと流してます。で、私が喋る直前にちょっと音量を下げます。で、私が喋り始めた後にまた音量を下げることができるんですね。内側をゼロにしておくとそんなことは起きないんですけれども、内側というのを、少し大きめな値にしておくと、私の声と被さった状態で音量が変わるということができます。まあ、あまり使いどころは私は思いつかないのでやったことないんですが。
式値カッコ T カッコ閉じコロン DB エディットオルトプラス T マイナス。
式値と呼んでしまってるんですけれども、これは域値と読むのが正しいはずです。
3マイナス左の端、ブランク0、3マイナス。
マイナス30デシベル。これは、私の声がどれぐらい小さい音まで、反応するかという設定なんですが、まあ、マイナス30もあれば十分だと思いますので、このままにしておきます。
プレビューカッコ P、カッコ閉じボタン、オルトプラス P。
で、プレビューで数秒だけ聞いてもしょうがないので、
キャンセル適用カッコ A、カッコ閉じボタン、押されています。
少し時間がかかってますね。
BTJ003 使用不能、
使用不能と言いましたね。ちょっとフリーズしたかもしれませんね。ちょっと待ってましょう。で、この
トラックビュー、
ダッキングなんですけれども、注意点はですね、先ほども少し言いました、エンベロープとは同じではないですよという話をしたんですけれども、これは本当に 音源そのものをいじってボリュームを変えてますので、例えばこの後にですね、トークのいらない部分をカットしたとします。で、そうすると、エンベロープとかであれば、いくらでもまたBGM のその、ボリューム調整のタイミングをいじれるはずなんですけれども、すでに、上げ下げした音に変わってしまってますので、元に戻せないということになります。なので、できるだけ最後の段階でこのダッキングはかけた方がいいかなと思います。ちょっと再生してみます。皆さんこんにちは。ブラインドテック JP へようこそ。パーソナリティの北畑です。さて、ちょっとですね、あまりにも急激に音量が下がりすぎてる感じがしましたので、ちょっとコントロール Z で戻して、
1BGM 選択項、
今これは大丈夫ですね。
プラグインリアホッジオンフェードサブメフェフェオンリコ自動だ自動だ外側フェード最大一時停止時外側フェードダウン時間
1秒とかにしましょう。この
選択項目
外側のフェードの時間を
BTJ003 使用不能、 BTJ003 使用不能。
今エンターで適用ボタンを直接押してしまいました。
トラックビューテン、
皆さんこんにちは。ブラインドテック JP へようこそ。パーソナリティの北畑です。さて、はい、どこに出かけることになると思うも最後までよろしくお願いしますと思います。というわけでここまで、オーダーシティの使い方第3回でした。さて、というわけで、ブラインドテック JP 第3回お届けしてまいりました。アットマーク、いただいた目三組に届くので、まず、というわけで、第3回をしたいと思います。では、北畑和人でした。それではまた、2週間後お会いしましょう。
大丈夫ですね。はい、コントロール S で保存しました。はい、という感じでですね、ちょっと、作業を垂れ流しみたいになってしまったところもありますけれども、こんな風に、私は普段、オーダーシティで、このブラインドテック JP を作ってますよという話ですね。まあ、自分ではこれで完成だと思ってるんですけれども、この後ですね、最初から最後まで通して聞いてみて、本当に大丈夫かというのを確認することになります。ということで私は、録音を止めて、番組フル、60分。あるのかこれ。
開始0時ま0、2分10。
あ、1時間2分もあるのか。今から1時間2分かけて、聞いてきます。はい、というわけで、聞いていただきました。まあ、実際この後ですね、1時間少々あったこの音声を最初から最後まで通して聞いて、本当に、間違いがないよ、ないかなっていうのを確認していました。今回幸い、間違いなかったのです。それでよかったんですけれども、これに間違いが見つかるとなかなか面倒ですね。さっきのダッキングをやってしまっているので、私の声を一部カットしたら全部連れて行ってしまうとかいうことになって、まあ、どっからやり直そうなんていう話が始まってくるわけですけれども、なので、少なくともこのやり方で編集するときにはですね、割と早い段階でも後から戻すことはできないんだということで、完成度を高めながらやっていく必要があります。まあコンピューターだから後で最悪修正すればいいかなっていう気持ちでやってると取り返しがつかないことに本当になります。さて、まあここまでの4回のまとめですけれども、まあ実際この番組ではですね、私なりのオーダーシティの基本的な操作というのをご紹介してみました。この方法が全てではありませんし、他にもいろんな機能、今回紹介しなかった機能もたくさんあります。それからですね、第1回のところで、拡張メニューというのを紹介しました。オプションでオンにすれば表示されるメニューがありますよという話をしたんですけれども、この拡張メニューには非常にたくさんの、コマンドが用意されています。で、そのほとんどは、キーボード操作に紐付けることを意図したものだと思われます。まあその証拠に普段は見えていない隠されたコマンドなんですけれども、まあその、拡張メニューにあるから、結果的に、キーボード操作を割り当てることができているんだというのが、多分、設計しそうだと思うんですけれども、場合によってはですね、自分がよく使う機能にショートカットキーが割り振られていないとか、あまり使わない機能に、割り振られたショートカットを変更したい。このキーはこの機能じゃなくて別の機能に割り当てたいとかいうこともあると思うんですけれども、環境設定のショートカットのところでですね、そういった割り当てはいくらでも変更ができます。この拡張メニューも含めてメニュー項目として定義されているコマンドであれば、どんなショートカットキーでも割り当てることができますので、必要に応じてカスタマイズしていくということになります。まあそういったことを使いながらですね、もし、私のこの番組を聞いていただいてですね、自分は、もっと効率的な方法を知ってるんだとかですね、いうこともありましたら、ぜひ、この番組にお寄せください。私自身の勉強にももちろんなりますし、これを聞いてですね、オーダーシティを勉強してくださった方のプラスにもなると思いますので、ぜひよろしくお願いしたいと思います。これが全てではないということだけお伝えしておきたいと思います。それから最後にですね、実はこの番組で取り上げてきた操作方法というのは、本当に私の試行錯誤の結果ではないんですね。もちろん、私なりの方法というのはあるんですけれども、とっかかりは実は、別の情報でした。英語のウェブサイトなんですけれども、スクリーンリーダー、ジョーズ、NVDA、それからナレーターの、ユーザー向けの、オーダーシティのガイドというのが公開されています。デイビッド・ベイルズですかね。デイビッドは DAVID。ベイルズだと思います。BAILES と。書くんですけれども、このデイビッドさんという方がですね、オーダーシティのガイド、昔から、もう10年以上前からあると思います。そして、今でも更新されています。今の最新版は、オーダーシティの、3.7.3 から 3.7.7 向けのガイドと書かれていますけれども、こんな感じで、オーダーシティのバージョンが上がると、その都度ですね、
毎回でもないかもしれませんが、大きな変更があれば更新されていますので、ぜひ、これも、必要に応じて参照していただければというふうに思います。で、実際ですね、このオーダーシティのガイドページについては、このポッドキャストの再生ページ、この第4回の再生ページの、関連リンクというところに、掲載しておきたいと思いますので、ポッドキャストの、視聴ソフトなんかを使っている方だと直接見れないと思うんですけれども、番組のページ、podcast.kitabatake1013.jp、こちらにアクセスをしていただいて、第4回、シャープ004というのを選んでいただくとですね、再生のページで、関連リンクというのがあります。そこに、このオーダーシティガイドのリンクも貼っておきたいと思いますのでご参照ください。それからもう一つ英語の情報なんですけれども、オーダーシティのじゃあ使い方のやり、質問とかどうすればいいんだということで、すべて私に聞いていただいてもですね、なかなか私も知らない部分がありますので、実はそういうコミュニティがあります。オーダーシティ for blind というのがあります。オーダーシティは、audacity。for blind の4は数字の4です。そして blind、blind。オーダーシティ for blind というのがあります。これ、英語のメーリングリストなので、英語のメールを読み書きする必要はあるんですけれども、まあ、今だと、チャット GPT とかを使ってですね、比較的簡単に英語のメールは書けますので、ぜひ、使ってみてください。これも、先ほどの、オーダーシティガイドからもリンクを貼ってあるんですけれども、せっかくなので、このポッドキャストからもリンクしておきたいと思います。英語のページですけれども、オーダーシティ for blind。ぜひ、関心のある方は登録してみてください。というわけで、ここまで、4回トータルでかなりの時間使ってしまったんですけれども、オーダーシティの紹介をお届けしてきました。次回はですね、こういう音声編集の話を離れまして、また違ったソフトの紹介なんかをしたいなと考えておりますので、またそちらも楽しみにお待ちいただければと思います。というわけでここまで、オーダーシティ第4回お届けしました。はい、というわけでですね、ここまでブラインドテック JP の第4回、聞いていただきましてありがとうございました。ここ、2回3回ほど非常に長い番組が続いていますけれども、当初はですね、30分40分で絶対終わらそうと思ってたんですが、最近はあまり時間を気にせずに喋るようになってしまいまして、まあ今後どうしていこうかなというところでもあるんですが、ぜひですね、また次回以降も聞いていただければというふうに思います。で、このブラインドテック JP では、メッセージを募集しております。冒頭で、ブルームーンさんのメール紹介しましたけれども、あんな感じでですね、この番組を聞いてのご意見、ご感想、ご要望、ご質問、何でも結構ですので、ぜひ、お寄せください。宛先は、podcast@kitabatake1013.jp、podcast@kitabatake1013.jp podcast@kitabatake1013.jp こちらまでお寄せください。で、ブルームーンさんのようにですね、番組の中で紹介することがありますので、お名前をぜひ、明記しておいてください。差出人の欄に出ている名前が本名だったりすることがありますので、そのまま読んでいいのかちょっと迷ってしまう部分もありますので、ぜひ、お名前を本文中に、明記しておいてください。さて、そしてですね、この番組からのお知らせなんですけれども、前回まで、やるやると言いながらずっと、手をつけていなかった、Apple Podcast への登録をようやく行いました。あるですね、LINE のオープンチャットでこの番組のことを取り上げてくださった方がいたんですけれども、その時にも、Apple のポッドキャストで聞けませんかっていうふうなことが、やり取りされていたというふうに、友人から聞いたんですけど、私はちょっと直接見てはなかったんですが、という話もあったんですけれども、ついにですね、登録が完了いたしました。やってみると、そんなに難しくなくできました。というわけで、この、ポッドキャストのページ、podcast.kitabatake1013.jp ですけれども、この、中のですね、どのページでも構いませんが、終わりの方を、
音声ユーザーの方は読んでみてください。購読という見出しがあります。以前はですね、ここには2つあって、 RSS で購読というのと、視覚障害者向けマルチプレイヤーセンスプレイヤーシリーズに、ブラインドテック JP を登録する方法という、この2つだったんですけれども、そのRSS の前にですね、iTunes で購読というリンクがあります。こちらを開いていただければ、Apple のページに飛ばされまして、そこから、購読ができると思いますので、ぜひお試しください。これを今録音している時点で、検索をしても引っかかってこないんですけれども、それが単純に時間が経っていないから、昨日登録したばっかり、16日ですね、の夜に登録したばっかりなので、時間差が少しあるのか、あるいは、単純にその視聴者数とかの関係で出る出ないがあるのかちょっとわからないんですけれども、少なくともこのリンクから辿っていけば確実に、Apple のポッドキャストのページに行くことができますので、そちらからぜひ聞いてみてください。またその他ですね、まあ今日はYouTube で収益化っていう提案もあったんですけれども、アップル以外のポッドキャストサービスへの登録も検討したいと思います。ぜひ皆さんがですね、普段使っているポッドキャストの視聴アプリ、ここにやったら嬉しいっていうのがあればですね、ぜひ、教えていただきたいなというふうに思っておりますので、そちらも、ぜひよろしくお願いしたいと思います。それからですね、まあ、毎回お伝えしてますけれども、まだまだこの番組、認知度がそれほど高くないというのは正直なところです。私自身が、X とか Facebook とか自分のサイトとかに書いてる程度です。そろそろですね、こういう視覚障害者のテック関係のことをやり取りしている、国内の、メーリングリストとかそういうところにも発信していってもいいのかなとは思ってはいるところなんですけれども、ぜひですね、皆さんが、所属されているコミュニティとか、あるいはご友人とかですね、いうところで、ぜひこの番組のですね、宣伝にも、ご協力いただければ嬉しいなというふうに思います。まあ、テクノロジーポッドキャストと言いながら、個人でできることには限界がありますので、できる範囲でのことにはなってしまいますけれども、ぜひいろんな話題をですね、取り上げていきたいと思っていますので、ぜひ、こういう番組があるということをですね、多くの方に知っていただければというふうに思っております。というわけで、ここまで、ブラインドテック JP 第4回お届けしました。最後まで、聞いていただきましてありがとうございました。お相手は北畠和人でした。それでは、また2週間後第5回でお会いしましょう。